Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソダウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1797回、1月15日です。皆さんばんじまして、みっちゃんです。
そしてすきちゃんは今日はまだ仕事から帰ってきておりません。はい、この3連休でね、なんかものすごい量の注文が入ってたみたいでね、さばききれてないようですよ。正月休みの間に入った注文よ、あ、まあ、アマゾンだけですけどね、注文数よりもこの3連休の方が上回ったということでね、朝も早うから早出でね、出勤してましたけど、どうも定時では帰れなかったようで、まだ帰ってきておりませんので、とりあえず私の一人喋りで始めておりますが、はい、ケイちゃんやしじさん、ジミーちゃん、こんばんは。ジミーちゃんサイレント？仕事中かな？で、喋りかけても聞こえてないんですよね、多分。はい、今日はまあ天気良かったんですけど、なんか明日からまた冬型が来るらしいですね。まあ山沿いは雪降るんでしょうけども、平野部は大丈夫かな。たださ、寒気が入ってくるのと、なんか明日は PM2.5 も飛んでくるとかってね、テレビの方では言ってましたけど、明日からちょっと寒くなるぞということで、皆さん風邪大丈夫ですか？私はね、ちょっと鼻水がね、ジュルジュルジュルジュルしてるんですよ。で、喉もちょっとおかしいんで、一応咳止めをね、今口の中に貼ってます。貼ってます。最近ね、トローチみたいな感じなんだけど、上顎にね、ペタッと貼り付けとくね、咳止めのトローチってのがあるんですよね。これどこだっけ？大幸薬品だったかな？最初、ローソンで、じゃない、ファミリーマートで見つけて、で、調べてたらどうも薬局でも売ってるってことで薬局で買ってきたんですけどね。ピタス、やっぱり大幸薬品ですね。舌の上にね、乗せて上顎にペタッと貼り付けとくんですよ。トローチは硬いですけどね、これどういうんだろう、オブラート状のね、ペロンペロンしたもんなんですけどね、これを貼っとくとちょっと咳がね収まるんで、それをしつけながらやります。のど飴じゃないんで、どっかの議員さんみたいに怒られることはないと思いますけど。お散歩さん、こんばんはです。はい、ということで今日はすきちゃんお休みということなんでね、ニュースも まあ、少なくはないかな。そこそこあるかな。まあ、途中からね、スキちゃん帰ってくれば参加はしてくれると思いますんで、そこまではまあ私のね、一人喋りで行きたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは、あ、そうだ、URL を貼るのも自分でやんなきゃいけないんだな。それではまず最初のニュースから行ってみたいと思いますが、まず最初は、ローカルネタですね。今日のアートワークにも使ってますが、あ、ちょっと待って、これだ。ですね、アメリカの日本庭園専門雑誌で、ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデンっていう雑誌があるんですよね。ここは全国の日本庭園900カ所以上を対象に、日本庭園ランキングっていうのが発表されるんですけども、これが今日最新版が発表されたということで、島根県の足立美術館が16年連続日本一に選ばれたというね、ニュースが出てました。ローカルニュースでは言ったんですけど、全国ニュースでね、夕方行ったかどうかちょっとわかんないですけどもね、16年連続日本一ということでね、アートワークに使ってる写真は今年じゃない、去年の何月頃だっけ、2月か3月頃にスキちゃんと行った時に撮った写真ですけどね、足立美術館で、なかなか綺麗な庭園ですけどもね。ちなみに1位は足立美術館、2位は、京都の桂離宮、3位は、島根県の南館、これ松江温泉にある温泉旅館なんですけどね。で、4位が東京都の山本亭、5位が京都の京都平安ホテルというランクがついたということはそうですね。まあ、もし行かれることがあれば、まあ安ぎ、足立美術館だけ見に来る人っているのかな。観光バスとかはね、結構入って来てるんですけどね、まあ、なんかのついでに足立美術館に寄るという人の方がいいのかなって気はしますけどもね。うちから車で30分、順調に走れば30分ぐらいつくのかな。なかなか綺麗な庭園と、まあ、美術館だ、ね、なので、あの企画展とかね、絵とかの展示とかもやってますけども、掛け軸とかね、常設展もあったりしますけど、ここね、冬に行くと綺麗なんですよ、雪景色の中。ただなかなか遠方からね、雪が降ってる時に足立美術館に行くかっていうとね、なんか難しいような気がしますけど、山の中なんでね、交通の便がね、今一つなんですよね。まあバスは走ってるとは言うものの、公共の交通機関バスしかないですからね。 JR の安木駅っていうのはありますけど、そこで降りても足立美術館はずっと遠くですんでね、まあ、タクシーとかバスで行くしか手はない。あ、まあレンタカーという手もありますけどね。はい、ということで、まあ16年連続日本一おめでとうということでね、ローカルネタから始めてみました。サボさんは行ってみたいな、ぜひ来てみてください。そっちへ行くなら足立美術館と上田商事写真美術館、それから出雲大社、それ、全部回ろうとすると、まあ、一泊二日あればいけるかな。上田商事写真美術館はちょっと離れますからね、大山の 方まで行かなきゃいけないんで、鳥取の足立美術館と出雲大社なら1日あれば行けるかな、両方。まあ、足があればですけどね。はい。それでは次の記事は、こちらは鉄ネタですね。URL を貼っときますよと。次の記事は鉄ネタです。トラベルウォッチにあった記事です。ゆりかもめ新駅名へ改称日を3月16日に決定。東京国際クルーズターミナル駅と東京ビッグサイト駅へという記事が上がってました。ゆりかもめは1月15日、かねてより案内していた船の科学館駅から東京国際クルーズターミナル駅へ改称、並びに国際展示場正面駅から東京ビッグサイト駅への改称日を3月16日に決定したことを発表しましたということで、変えますよっていう発表があったこの時には3月頃に、変えますよということが発表されてたようですけども、今日正式に3月16日に変えますという発表があったそうです。ゆりかもめは1回だけ乗ったことがある、いや1回じゃないか、2回乗ってるか。ただ駅名は全然気にせずに乗ってましたけどね、はい、駅名が変わるそうです。ただ駅名が変わるだけで駅の場所とか、あと何、駅のナンバリング、こちらは変更はないということはそうですね。この船の科学館駅が東京国際クルーズターミナル駅に変わるのは、旅客船ターミナル、これ今建設中だそうですけどもね。あ、建設中ってもう出来上がってるのかな、建設中なのかな、あ、嘘だ、建設中だ。このターミナルは2020年の7月14日営業開始だそうですけども、それに先立って駅名を変更するということだそうですね。まあ、ゆりかもめをお使いになる方、3月16日から一部駅名が変更になりますんで気をつけてねって感じですね。お散歩さん、車で行くかレンタカーですね。ああ、そうですね、レンタカーが一番いいんでしょうね、自分の都合で動かせて。ノラちゃん、ひさつさん、こんばんは。お散歩さん、ゆりかもめって運転手さんがいないので一番前の席に乗れて気持ちがいい。そうですね、あれは無人ですよね。はい、それでは次の記事ですよ。ここからは IT ネタに行きたいと思います。iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple 2018年に1100万台の iPhone のバッテリーを交換したことが判明という記事が上がってました。昨年12月末まで旧 iPhone のバッテリー交換を29ドル、日本では3200円で、交換を行うプログラムが実施されていましたが、昨年1年間にアップルがバッテリー交換を行った iPhone の数は1100万台に上ったことが明らかになりましたと。 通常の11倍のバッテリー交換台数になったということだそうですね。まあ安かったんでね、交換が必要な方はこぞって交換に出したんじゃないかなと思いますけども、私は結局出さなかったな。6があったけどな、あれ本当は変えたかったんだけど変えずに済んでしまいましたね。でまあ年明けて3200円での交換というのは終わりましたけど、確か5000いくらになってんですよね。もともとは8800円だったんですけども、それでもちょっと安めにはなるということで、まあ去年のような数のバッテリー交換の申し込みはそこまではないのかなって気がしますけどもね。皆さんは交換を希望された方はみんなとりあえず交換できたのかな。ケイちゃん、そのうち2台はうちのまだ1台戻ってこない。それはどっかでなくなったんじゃない？アプリには到着してるんでしょうかね。はい、ということでまあ1月1日からはちょっと値段調べましょうかね。いくらになってたのかな。2019年1月1日から iPhone SE 6、6 プラス、6S、6S プラス、7、7プラス、8、8プラスについては、49ドル。多分日本円で5000いくらなのかな。これ、米ドルでしか出てこないですけどね。そして発表されたばかりの 10S、10S Max、10R は、69ドル。iPhone X および、先ほど名前を挙げたもの以外の古い iPhone については79ドル。え？ iPhone X 79ドル？昨年末に出た XS とか XR は69ドル。なんで iPhone X だけ高いの？どういうこと？どういうこと？ちょっと納得いかんぞ、iPhone X ユーザーとしては。おさんぽさん、iPad mini のバッテリー交換をしたいけど、新機種の噂があるので迷ってます。僕も、多分、新しいのが出るかなと思って。まだバッテリー交換は必要ないみたいですけどね、私のとこは。待ってますよ。ケイちゃん、12月以降は戻ってくるのに、1ヶ月はかかってるみたい。まあでも安いうちに受付してくれてるから大丈夫じゃないかなと言ってる間に、スキちゃんお帰りなさーい。
あ、やばい。
どうした？あ、Wi-Fi 切ってない？
うん。
で、どっかで切れるかもね。
出直します。
あ、出直してくる？
はい。
はいはい。
さよなら。
さよなら。あ、なりちゃんさんこんばんは。お散歩さん嫌がらせ。ケイちゃんおかけろって書いたけど、また消えちゃったよ。でもコラボ終了しましたって出ないよな。あ、今切断されました、終了しました。また出てくるかな。あ、出てくるわね。なんで天高いの、それが納得いかない。はい、再びこんばんは。
こんばんは。
お疲れ様です。
すいません、
仕事残して帰ってきた。
うん。永遠にの、うん、いや、まあちょっと うん。うん。いや、う
ん。何じゃそれ。いや、
あ、エンド、いや、うん、エンドレスで忙しくなりそうです。
そうなのね。
はい。
はい。URL 貼れる？
はい、貼れます。
どこかわかる？
え、どっから？第7世代から。
はい、第7世代から。はい、それでは次の記事です。こちらはタッチラボさんの方にあった記事ですね。アップル新型 iPod Touch を開発中かと。なんかもう半分忘れ去られたんじゃないかと思われている iPod Touch ですが、どうも新型を開発中じゃないかということだそうですよ。元記事は Mac お宝探偵団ブログの記事ですけども、CES 2019に出展していた複数の Apple サプライヤーから次期 iPod Touch の開発が行われている可能性についての情報を得たということだそうですね。現行モデル第6世代は2015年に発売されてるんですけども、それ以降 iPod Touch という名前をテック系の記事で見たのはなんか初めてというか久しぶりというかって感じがしますよね。はい、どういうスペックで出てくるのか。まあ、有機 EL は乗っけてこないでしょうね。10R と同じ液晶で、カメラを2つ乗せてくんのかな、1つに乗せるのかな。あと、タッチ ID。タッチ ID じゃなくて、フェイス ID なのかな。はい、どういう形で出てくるのか。
どういう人が使うんだろう。
今まあ学生だって都会の方だと中学生ぐらいから携帯電話持つから、欲しい人は iPhone にするよな多分。
うーん、
iPod Touch、 まあ電話機能のない iPhone、 iPhone というか何ですか、
iOS、
iOS 端末だから電話はいらない。電話は普通に他のを持ってて、情報端末として iPod Touch を持ち歩くで、携帯電話でテザリングすれば外出先でも使えるからね。でもそれなら iPhone 買ったらいいんじゃないって気がするけど。
ん？いや、 iPod Touch ってWi-Fi がないと使えん？
そうそうそうそう。
はあ、
電話回線がないからね。
あ、電話はできん？
電話はついてない。
え、スカイプとかは？
スカイプはできます。
フェイスタイムとか。
フェイスタイムもできるでしょう、多分。あれは OS に依存してくるから。
え、変な話。スカイプできるんだったら、電話代の節約になるよね。
スカイプもできるし、 LINE の電話も当然できますからね。あ、待って、 LINE はどうなるの？電話番号がないと認証が取れないのかな。
え、電話番号じゃなくても LINE って使えるんじゃない？
今使えるんかいな、電話番号なくても。
え、友達登録とかって電話番号なくてもできるんじゃないの？私よく分からんけど。
あ、利用登録、自分のアカウントを作るときに電話番号なくてもできるんだっけ？ LINE って。
メールアドレス。
メールアドレスでできるんかいな。そうすると、まあ当然値段は iPhone よりも安いはずですからね。まあ安くて、例えば Android をメインに使ってて、iOS も使ってみたいなっていう人が買うんじゃない？Mac mini みたいな使い方なんじゃない？ Windows をメインで使ってるけど、iOS、MacOS も使ってみたいなっていう人が、ちょっと違うかな。 でも散歩さん iPhone が高くなって逆に需要が出てきているのかも。ノラちゃんバッテリー交換になった iPhone かな。
これ赤いバツは何言ってんの。
あ
っていう意味じゃない、
バッテンってことじゃないの。テンっていう意味これ、
バッテン、
わかんない、
わからん。
ケイタ君とこは小一から iPhone だ
って。嘘やめて。
でもそんなこと言ったらうちも幼稚園の頃から娘は SIM なしの iPhone でさ遊んでたぞ。
どうなんですか。
え、ノラちゃんミニはプロ版の縮小版でも良いか、良いな。ケイちゃんこの前タッチ欲しかった、話す、話せば長くなるから話さない。なんだそりゃ。LINE は家電でもできる。
ん？
あのクローバーのこと。家電っていうのは何で LINE するんだろう。散歩さん、Wi-Fi あればスカイプ、フェイスタイムどちらもできると思う。多分できますよね。ケイちゃん、家電。家電？
あ、LINE？
家電で LINE ができる。
LINE の電話番号
なのかな。散歩さん、LINE は SMS が使える SIM がないとダメじゃないかな。ですよね、確か。
あ、じゃあダメ。
あ、でも一度アカウント作ってしまえば別の端末に移すことは可能じゃないのかな、そのユーザー情報を。一番最初にアカウント作るときに SMS がいるんじゃないかなって気がするけどね。お散歩さん、Android で LINE 登録して使うというのはできる。あ、だから別のとこでアカウント作ればいいんですよね。のぼすみさん、こんばんは。
こんばんは。
FaceTime 通話をするには、相手の電話番号または登録済みのメールアドレスが必要ですと書いてあった。うん。電話番号か、Apple ID が必要なんですよね。お散歩さん、iPad に LINE 入れて iPhone での認証するという手順で使える。あ、だからできるんだね。ケイちゃん、家の電話で認証できるって書いてあったよ、LINE。あ、家電でもいいんだ。
へぇ。
でも、好きちゃんは家電が、あ、ん？家電はないか。
固定電話ないですよ。
あの、ADSL の時にはあれがあったよな、050が。
使ったことないですけどね。
好きちゃんの家で電話機を見たことないもんな。
うん、
はい、それでは次の記事で、何？
いや、いいです。何でもないです。
何でもないです。次の記事は気になるキナウさんの方にあった記事です。Apple Watch シリーズ4の ECG 心電図機能の有効化の条件が判明。ヴィンテージコンピューターでも取り扱い開始ということで、Apple Watch シリーズ4の目玉機能に心電図機能っていうのがあるんですけど、これアメリカでしか今使えないんですよね。で、アメリカで使えるようになった時に何とか日本で使えないかと思って、iPhone とか iPhone の言語設定をアメリカにしたり、国の設定をアメリカにしたり、あと他には何やったっけかな、あとね、あと何やったっけ、 VPN でアメリカの設定にしてやってみたりしたけども全然ダメだと。これは GPS かなと思ってたんですが、どうもそんなことではなかったというのがこの記事なんですよね。 Apple Watch シリーズ4の 心電図機能といえば現時点では米国と米国領でのみ利用可能な機能で、これまではどのようにして米国のユーザーを特定して有効化されているのかがはっきりしていなかったのですが、その後ヴィンテージコンピューターやトリニティによって同機能が利用可能な条件が特定されましたということで、非常に簡単でした。アメリカで販売されているモデルしか使えないということだそうです。だから日本で購入したアップルウォッチはアメリカに持って行っても心電図機能はオンにできないということらしいですよ。
へえ。
まあ、ただこれはソフトウェアで例えば日本で使えるようになってよって時にはバージョンアップで使えるようにすることはできるみたいですけどね。基本的にはアメリカで販売されたものだけが今現在心電図機能が使えるという状態になるそうです。
それ買ったら日本でも使えるってこと？
そういうことなんです。で現在ヴィンテージコンピューターはアップルウォッチシリーズ4の GPS モデル米国版を輸入代行して販売を始めたそうです。つまりこれを買えば日本国内でも心電図機能は使えるそうです。ただし、GPS モデルは日本の技適が通ってるので日本国内で使えますが、セルラーモデルは日本の技適が通っていないので日本国内では夢の中でしか使えないということですのでお気をつけください。ちなみにアメリカ版で、スイカの登録は問題なくできるということですので、アメリカで買って帰るとかこのヴィンテージコンピューターさんで、輸入したものを購入するかをすればすぐに心電図機能は使えるそうですよ。おさんぽさん、アメリカから輸入したらすぐに心電図機能使えるってよ。おさんぽさん、デジタルデータだけの SIM でも一応番号は振られているね。あ、でも SMS は届かないでしょ。データ専用 SIM は。あ、でも、SMS が届かなくてもできるってことか。いけるってことかな。ジミーちゃん、好きたん、こんばんじーだって。
え、なんで今頃、こんばんじ
ー？あ、最初にね、顔出してくれてたんだけど、音切って、画面だけ見てますって書いてあったから、多分今、聞けるようになったんだと思う。
あ、なるほど、こんばんは。
お散歩さん、迷いますね。ヴィンテージコンピューターさんでいくらで輸入してんだろう。ちょっとページを開いてみましょうかね。アルミケースのモデルが 59,800 円だそうですよ。
変わらんじゃん、ナース。
そんなに
変わるっけ。あ、そうそうそうそう、私アルミってこれだよね。
そうそうそうそう、
私これGPS モデルで5万。
いくらだった？
行くか行かんか？
ああ、そっか。ちっちゃい方か。ああ。だけどやっぱりちょっと高いんだよな。輸入代行してるから、高いのかもしんないね。40ミリモデル、月ちゃんのと同じモデルで5万9800円。
あ、じゃあちょっと高いですね。
44ミリモデルは、プラス4580円だそうです。
まあ送料もかかるしね。
うん、4580円ってことは6万5000円ぐらいか。やっぱりちょっとお高めにはなりますけどね。ただその差額分で心電図が使えるっていうのは心電図機能が欲しいっていう人には魅力的かもしれないね。
そうですよね、
うん、
そうですよね。その心電図使うのに 月額なんかお金がいるとかじゃないですよね。
まあ、基本的にそれは必要ないです。
あ、じゃあいいかもね。
うん、はい、どうしても心電図機能が欲しい方、検討してみてはいかがでしょうか。お散歩さんは迷う、だいぶ高いよ。まあね、ケイちゃん、初代 iPad 日本の発売遅れたからヴィンテージコンピューターから買った。マジか。
へえ、すごいね。この
初代 iPad はあれですよ、東日本大震災があって日本での発売が遅れたんですよ。あ、
それでね、
初代 iPad 買いに行くときにスキちゃんと電話してたんだよな。
誰が？
僕。
いつ？
あの娘のバレーボールの試合が松江の方であって、
あ、
ちょっと抜けて iPad 見てくるって買って帰ったのがあれ、初代 iPad だよ。
あ、見に行くだけとかって。
そうそうそうそう。あの当時は島根県内はその松江の大学の近くのソフトバンクショップでしか売ってなかったもんな。
いや、しかもだいぶしてからだったでしょ、販売されて。
そうそうそうそうそうそう。まあ僕が買いに行ったのはね。
で、やっと島根で取り扱いが始まったけど、見に行くよって言って、何が見に行くだけで済もうかねと思っとったら、ほーれ見てみる。
だって、在庫があったんだもん。さんぽさん、日本では税別45,800円だから、ちなみに個人輸入すると、通関で消費税取られるよ。ああ、なるほどね。え、ノラちゃん、心電図の設定がアメリカ版になるのかな？心電図の設定が、いや、多分日本語でできると思いますよ。なんだっけ。iOS のヘルスケアっていうアプリがあるじゃない。
うん。
ヘルスケア。あそこの中にあの心電図って項目はすでに出てますからね。
え、あったっけ？
うん。ヘルスケア立ち上げて、下の、ヘルスケアデータを設定して、そこの中の心臓ってとこ見ると、心電図 ECG っていう項目は出てくるんですよ。だからアプローチ側が対応したらもうすぐこれ、iPhone に反映されるはずなんですけどね。
あ、心臓ってある。
うん、心臓の中に高心拍数の通知とか心拍数とかの中に心電図ってのがあるでしょ。
いや、ないですよ。
え？あるやん。
いや、ないですってな。
あるですってな。
ないですってな。
あるですってな。
え？心臓でしょ、バイタルじゃなくて。
うん、心臓心臓。
え、安静時心拍数と歩行時平均心拍数と心拍変動っていうのしかないよ。
そんなはずはないよ。ちょっと待って、今僕のスクリーンショ
ット。だって本当だもん。
月ちゃんに送りますよ。
で、私のスクリーンショット送りますよ。なんで信じてくれんの。
だってあるんだもん。
ないもんね。
皆さんどこもありますよね。あれ、野口さんもない。
あなたの場合あれじゃないよ。
お散歩さんある。
自分らあれじゃない。
ケイちゃんもある。
あれじゃない、 iPhone X だけじゃない。
そこは、10じゃなくても出るでしょう。あすきちゃん写真送ってきた。心拍変動、
これ何、よく使う項目って、そもそも
よく使う項目ってとこに出てくるよ。
私よく使う項目とかないよ、そもそも。どこ、どこ見てるの。
ちょっと待ってね。
久しぶりにメディカル ID ってとこ開いたらびっくり。
なんで？
びっくりだ。ん、体重が6キロも増えてるよ。 やばい。やばい。
あの、ヘルスケア立ち上げて、下に、ヘルスケアデータってのがあるでしょ？
うん。
そこタップして、心臓ってのがあるでしょ？下から2番目に。
うん。
そこタップしたとこの画面だよ。僕は今スクリーンショット送ったの。
え、でもないよ、やっぱり。あ、心電図あった。
あるでしょ。あるけど、横線でしょ？データとしては数字がないでしょ。だから iOS 自体は、心電図は、使えるようにはなってるんや。
これをよく使う項目に追加するの？
あ、僕追加したからここへ出てきてるのかもしれない。よく使う項目っていうところに。のぶすみさんもだから多分出てくると思いますよ。iOS12 にしていれば多分出てきてるはずです。まあ出てきても使えないからどうしようもないんですけどね、今のとこは。のぶすみさん iPhone8、すけちゃんも iPhone8 だよ。8プラス？
私7。
あ、7
だ。何言ってんの？
スキちゃんの7でも出るから、のぶすみさんの8でも出るよ。
あの、ちょっと待って、そのデモっていう言い方がめちゃ何
あ、ほら、のぶすみさん見つけたってただ見つけても何の役にも立たないんですけどね、こいつばっかしは。
うん、
はい、それでは次の記事です。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル正式に今後オープン予定の神奈川県内のストアスタッフ募集を開始という記事が上がってました。この間東京で社員募集してるっていう求人が出てるって話があったじゃないですか。
東京で？
うん、アルファベットで東京、東京ジャパンだっけ？ジャパン東京だったっけ？
あ、東京 JP か。
うん、あ、東京 JP か。あれがですね、神奈川県っていうのが確定したそうです。勤務地の中に今後オープン予定の神奈川県内ストアも勤務地候補となりますというふうにアップルさんの方で正式に出てきたそうですよ。
その前からなんか神奈川じゃないかっていう話あったよね。川崎だったっけ？
そう、ラゾーナ川崎プラザっていう建物の中に入るんじゃないかということよね。ほぼ確定っぽいですね、これ。
ラゾーナ。
ラゾーナ川崎プラザ。え、
神奈川ってアップルストアあるの？
初めてですよ。
ないよね。
うん。
横浜にないんだね。
横浜ないです。横浜じゃなくて神奈川にでき
る。横浜じゃなくて川崎ね。どうして？
どうして？なぜ？それは聞かれてもわかんないけど、
なんか普通に考えたら横浜にできそうな感じがするのにね。
ちなみにこのラゾーナ川崎ってスケートリンクありますね、中に。
何？うん、何？アップルの人が滑りながら。
それはないと思うな。
ラゾーナ。
ラゾーナ川崎だそうですよ。だからもうこの建物自体は建ってるってことだな。
空き店舗ができたのかな。
うん、あ、多分ね。2階に移動もできるそうですよ。
へえ。ちなみにみっさん、このさ、アップルさんが募集の求人出したこのサイト、なんて読むか知ってる？この DODA って。
ん？ DODA？ どこのこと？
ん？この求人出したサイト。
知らない。
アップルが DODA にって書いてるじゃん。
うんうんうん。
これなんて読むかわかる？
Do だ。
つまらん。
なんか前に昔聞いたことある。
そうな。どうだ？
Do だっていうなんか求人サイトの名前聞いたことある。
みっちゃん絶対どうだって読むだろうと思ったのに、つまんない。
ドゥーダですよ、ドゥーダ。
変な時にまともだな。
それでは次の記事です。こちらはどちらの記事だ、 iPod Lab さんの方にあった記事です。 AirPods が品薄状態に、 PayPay の影響、新型の登場が近いという記事が上がってました。ここ最近また AirPods の在庫が品薄状態になっています。ビッグカメラの在庫状態をチェックすると全店がお取り寄せ状態になっていて店頭在庫がありませんということで、これは PayPay でみんなが買ったせいなのか、新しいのが出るから在庫を置かないようにしているのか、さあどっちでしょうか。
どっちも
新しいの出るんじゃないかな。昨日エアパワーが近いうちに出る、生産始めてるって話してたけども、あれを出すときに多分新しいエアポッツ出さないかな、ケースだけなのかな。なんかその時に出てきそうな気がしなくもないですけどね。
うん、
はい、果たして真相はいかに。
これ安くならんかな、新しいの出たら。
あ、古いやつは、
うん、
あ、まあ、うん、AirPods 2が出たら初代 AirPods は安くなるかもしれないな。わかんない、どうでしょう。ジミーちゃん、バイタルの最小値で31ってあるけどおかしい？バイタルって何の数字だ？
バイタルってよく病院ドラマで聞くよね。
あ、バイタルって一番上か。あ、心拍数のこと？心拍数は今1分間96になってるな。
私64。
おお。
え、心拍数ってさ、
うん、
あれでしょ、なんかマラソン走ったりする人ってすっごい少ないんだよね、心拍数30何歩とか。だけ
ど運動した時に上がりすぎないってやつ。
それ
長距離向きかもよ。
それの毛じゃない。
どの毛？
それの毛がある。
お散歩さん、昨日話していた解体転売の影響もあるとか。あ、ペイペイで買ってバラして売ってるってこと？
あー、高くな売れるってこと、
うん、バラ売りしたらちょっとずつ儲かるってやつ。のぶすみさん、社員割引は気になる、アップルの募集。割引のため
じゃない、それに時給も結構良くない？1750円からって。
神奈川の方の時給が、まあそうか、それにしても高いか、高めか、設定が、
はい、私ら田舎部だけあれだけど、いいと思う。
まあね、お散歩さん、三つさんも結構、ん？何脈？脈拍が高いってことかな？頻脈でいいの？読み方は。
頻脈でしょ？
結構でもばらつきありますよ。今日の最低69、最大117。
何して117になった？
これはね、朝、8時。ああ、朝ラジオ体操した時だ。会社で。
ラジオ体操でそんなに脈が上がるん？
朝礼前のラジオ体操だ、これ多分。
運動不足じゃ、それ。運動不足じゃ。
運動不足だ。 ジミちゃんマラソン頑張ろうかな。
ああ、うん、ジミちゃん頑張りんさい。
うんうん、
いや、ケイちゃんがこれ53って書いてあるのは、え、年齢のことじゃないよね。
最低が53で最高、最大が120って書いてある。ケイちゃんも結構幅あるじゃん。
え、最低と最高でどこにあるの？
最低と最高は、ヘルスケアレコ、あ、ヘルスケアレコードじゃないや。心臓のとこ開くと、一日どれだけばらついたかが見れるでしょ。あの、株式のグラフみたいなやつが出てきて。
あー、あったあった。
そこにあの最高値と最低値が出てくる、出てるでしょ。さあ、最大と最小か。
うん。うん、
これあのアプローチの画面にもこれ表示させることできるよ。
あ、そうなんだ。
うん。
へぇー。え、私お昼ご飯の時が高い。なんで？いや。
興奮してくとね。ははは。獲物を取ったと。
それライオンか。
のぶすみさん、郵便局の外金1400円だって。郵便配達のことかな、これ。外金っての
は。うん、だと思うけど。
のぶすみさんは56と111。
あ、似てる。
ケイちゃん、今日何もしなかったのになぜ。おさんとさんは79から97。昨年死にかけてた時は平常時でも120を超えることが頻繁にあった。まあ、120とかってなんか運動した時だよな、105って大体。はい。それでは最後の記事ですよ。こちらは AV ウォッチにあった記事です。29年ぶりののっぽさん&ゴン太くん復活。ただし、のっぽさんがゾンビだ、ゾンビに？という記事が上がってました。1970年から1990年まで、約20年間放送していた NHK の番組、できるかなを彷彿とさせる動画、NHK でゾンビドラマ、できるかなが NHK の YouTube ページなどで15日に公開されました。のっぽさんとゴン太くんが出演していますが、のっぽさんはゾンビ役の登場と。のっぽさんゾンビなんですよ、これ。
登場のっぽさん
そんなものだけどね。はい。あの、のっぽさんね、80何歳。84歳。84歳ののっぽさんが出演してますよ。ただ、顔をゾンビの、メイクしてるんで素顔は見えませんけどね。これなんか NHK がね、ゾンビのドラマを作るっていう広告 CM なんですよ。
へー。
これ YouTube のリンクが2つありますけども、上のゾンビドラマ60秒っていう方がのっぽさんがゾンビ姿で出てきます。下の週末さんドラマ60秒ってのにもちょろっと出てきますけどね。
え、今で84歳ってことは、できるかなが終わった当時はすでにもう50
だよね。
後半？へー。うん。
だから、29年前ってことなんでしょ？終わったのが。29年ぶりだから。
あ、そっか。29年ってことは、55歳。
55だ。うん。
55で終わったんだ。
そうそうそうそう。
へぇ
ー。あれだけ喋らなかったのっぽさんが最終回で喋ったというね。
え、そうなの？
最終回、のっぽさん喋って挨拶しちゃったよ。多分今でも YouTube にその映像残ってんじゃないかな。
へ
え。で、この上の方のリンクの YouTube なんですけども、一番最後に のっぽさんも出演するかのようなねテロップが出るんですよ、そのドラマに。もしかしたらのっぽさんゾンビの姿で出演するのかもしれませんね。なかなか面白い動画でしたんで、暇な方は見てみていただきたいと思います。
ドラマ？
うん、NHK がドラマ作るらしいんですよ。ゾンビドラマ、それから、なんだったかな、泣けるドラマ、もう一つなんだっけ、なんか3種類のドラマを作る。この下の週末3ドラマ、3ドラマ60秒っていう方の CM で、3種類のドラマを NHK が作るよっていうね。予告動画が上がってますけどね。一つはゾンビドラマ、それからもう一つ、あ、特撮ドラマ、なんかゴレンジャーみたいなやつが出てくるドラマを NHK が作るらしいです。
え、これ三つともゴン太くんじゃなくてのっぽさん出るの？
いや、のっぽさんが出るのはもしかしたら、ゾンビの方だけかもしれない。ゾンビドラマの方の最後の方のテロップで、のっぽさん出るかもっていうね、意味深なテロップが出るんですよ。はい、気になる方はぜひ見てみていただきたいと思います。お散歩さん、食事をとると血液の流れが活発になるからじゃないかな。あの心拍数が上がるのかか。奈良ちゃん平均70ぐらい。必殺さん、すげえ。これ のっぽさんがすげえかな。
84歳が
ね、昔のように軽やかに踊ってますよ。本編以上です。ツイッターのコメントを紹介してください。
はい、1796回は上がりました。コメントありません。
なかったよ。
寂
しい。ねえじゃねえか。
ありがとうございます、聞いてくれて。
はい、スキちゃん、なんかネタがありますか？
え、なんで振るんこっちに。
え、喋りたいだろうかなと思って。黙るんかい。
プレゼントいや、うん、プレゼントの応募状況を今確認したんですけど、
うん、
応募状況がありません。
あ、増えてないってこと？
応募して、うん。
そうだね、応募してくれないと始まらないよ。え？
なんかすごい、すごいプレゼントの提供が今メールに来てて、今びっくりしたけど、これ言っていいのか悪いのか、めっちゃ豪華な目玉商品が今来てます。
ん？
え、これ、どうするの？言う？どうしたらいいん？
ど
と小暮さんがとんでもないプレゼントを提供してくれます。
それは言わない方がいいんじゃないかな。
いやー、これちょっと皆さん、私応募する。私が応募する。
ちゃダメじゃん。
え、だって
好きちゃんダメじゃん、答え知ってんだもん、
これ
僕知らないけどさ、
知ってるよ。え、これっていつ公表するの？リスナーさんからのプレゼント。
でもなんでこんなものを持ってるんだろう。
あの、びっくりしたよね。ちょっと今まで空海 IT ニュースで提供したことがないような豪華商品ですね。
贈与税かかるかもよ。
え、 小暮さんいいんですか本当に。あ、小暮さん言っちゃった。あ、小暮さん、
小暮さんでもう言ったんじゃん。
小暮さんだけど何かは言わんけど、え、皆さんこれはどうしましょう。え、でもどうやってするん？クイズは作りました。お魚さん何匹ですかって。でもその提供してもらったプレゼントをどういう風にはめていくんですか、あのプレゼント。
それはスキちゃんにお任せしますよ。
じゃあクイズ誰も当たらんかったらこの小暮さんのプレゼント私もらっていい？
そんな、それはダメでしょ。それはダメでしょ。
行った方が応募増えるよ。ね、みんな気になるでしょ。
そうかな。それなら全員の
行った方がいいんじゃない？そうだね。
その提供してくれるっていうのを。
ちょっとまだね、確定してない方もおられたんじゃなかったっけ。
じゃあ今夜まとめて明日発表する。
そうですね。っていうかまだ何って決めてないような人もおられたと思ったよ。そうだっけ。あ、でも私らが用意するものよりよっぽどいいものを皆さん提供してくださいますよね。
うん、それはそうだかもしれない。
なんかね、私らもちょっとマンネリ化しとるし、あのだよね。言いたいけどちょっと まだちょっと言われん。
うーん、小暮さんの発表するならあの他の皆さんのもちゃんと発表しないと。
そうなんよ、そうなんよ、うんうん、気になって寝れない人は寝なくていいよ。
お散歩さん何でもいいですよ。
そうですよ、お散歩さんのお菓子も私すごい魅力ですよ。そんなあの皆さんがそうやって言ってくださるだけでも嬉しいのに、小暮さんはどうしたちゅうぐらいびっくりしたけど、ヒントはね、さすが空海 IT ニュースだなっていう商品だよね。
そうだね、うちのニュースで以前紹介したことがあるかも。
え、
うん、
あんまり多く語らないで。なんか IT ニュースっぽいものですよね。
そうだね。
宇宙旅行、月の土地、うん、皆さん妄想して妄想して。結構あの応募する人少ないけ、うち当選確率高いよね。
うん、高いよ
高いよ
高いよ。みんな応募しないとえーって話になるよ。僕も応募していい？
私おかしいだろう、あなたうちに来て水槽なんか見るじゃない。そうやったらクイズの問題他の人に考えてもらって私も応募する。
です考えた人応募できんようになるじゃん、かわいそうに、うん、
だっけ誰か犠牲者を。じゃあ誰にも答えがわからんクイズにする。私ら自身にもわからんクイズ。
どんな
クイズ？例えばね、今何回だったっけ、1800回が近いんだっけ、例えば2月1日の天気は何でしょうって。
あ、何でしょう、
地域によって違う。
違うよ、それは。
2月1日の出雲地方の天気当てクイズみたいな。
それ1週間ぐらい前になったら週間予報出るじゃん。
そうだね。だけそうやって誰もわからんクイズにしたら私らも応募できるけっていう話ですよ。
なんかえらい流れてるな。宇宙旅行。
今日小倉さんいない。
ぎっさんのためのネギクッキー、そんなものいらない。スキタの車プレゼント。
スキタの車はもう傷がついてますよ。いりますか。
さくらの体重。
それはジーちゃんがわかるわね。ダメでしょ。
ノラちゃん鉱石ラジオかボードパソコンかな。どっちかというと そっち系のものだですね。最高気温はって冬に。まあ、これはちゃんと一覧表作ってから発表しないとごちゃごちゃになるんでね。
ちょっとなんか私らができんような花を添えてくれるですね。皆さんありがとうございます。
まだ時間あるな。
何発表するの？
月ちゃん今日からね、
はい、
鳥取115っていうものが発売が始まったらしいですよ。
鳥取115。
うん、
いちご？
ブランド品鳥取ブランドの、うん、
いちご椎
茸。鳥取で開発された椎茸、鳥取115っていうブランド椎茸が今日から発売だそうですよ。
おめでとうございます。
月ちゃん食べてみたいでしょ。
私高校時代の仲良しの子がね、
うん、
結婚したんよね、その昔、
うん、
で相手の人、鳥取ってその椎茸有名なんよね、割と。
そうそうそうそう。
でその椎茸栽培するなんか研究所みたいなところに勤めてる人と結婚して、
うん、
で引き出物椎茸だったことがあるんよ。
そこの研究所で作られた椎茸だそうですよ。
あら。
なんか品種ナンバーが115番で鳥取115っていうブランド名をつけて今日1月15日から発売を始めたそうですよ。
あ、なるほど。それはリスナープレゼントするんですかね。
これがね、楽天でもう売ってるんですけど、6個から8個入ってね、5000円か6000円、
うん、うわ、高い。椎茸ごと、
なんかすごい肉厚の椎茸らしいけどね。鳥取出身のスキちゃんだけに食べてみたいだろうなと思って。
いや、
椎茸美味しいよね。
あ、この鳥取ブランド、干し椎茸というか乾燥椎茸詰め合わせってやつじゃないか。
いや、それ今まではね、乾燥椎茸で出してたらしいけど、今日から生椎茸として出すんだって。2ヶ月間限定で。
これ乾燥椎茸でも1枚もするの？ありえんな。
結構するよ。結構高いみたい、この品種。
いやー、引き出物で椎茸もらった時は私本当に複雑な心境になりましたけどね。それこそ20代の頃だったけど。
今食べたら食べれるかもよ。
食べれんって。
もう30年も昔の話じゃん。
どうしても好きになれん。ごめんだけど。
ゲイちゃん一人一口だよ。ひらがなで鳥取数字の115っていうブランド名みたいですけどね。江口さんこんばんは。
こんばんは。
お散歩さんのプレゼントは2セットだそうですよ。
ありがとうございます。それ私でもメールで聞いてました。
あ、そうなんだ。ジミーちゃんプレゼントの提供1点につき応募一口増し。
はっ。でもそう、何かあれですね、その寄付していただくのでそういう特典はあってもいいかもしれませんね。
あ、二口応募でもいいかもしれないね、
うん、
別々の数字で。
そうですね。
ジミーさん椎茸茶好き、江口さんも椎茸美味しいよって。ほら、 みんなでスキちゃんに椎茸を食べさせるオフしようか。
絶対行かない。いや、どこが美味しいかがわからん私には。
散歩さん自分のプレゼントが当たるわな。そこはあの当たらないようになんかちゃんと考えます。さすがにそれはね。
そうだね。
それはないようにしなきゃ。
それはいけんよね。
散歩さん串カツで無理だったでしょう。串カツで椎茸食ったことあったっけ？
串カツの椎茸どっかで出会ったことがある気がしますね。
だわ。
あれ？
大阪オフの時、ジミーちゃんも大阪で食べたねって。
覚えてないです。私は食べてないと思いますけど。
井口さん、スケちゃんの食わず嫌いくらいきつだし、そう、食わず嫌いですってば。
いや、食べたことありますってば。
まあ食べたから嫌いになったんだよな。
食べてないわけじゃないんですよ。口にしたことがあるけど、それでも好きになれないです、うん、どうしても
歯ごたえがいけん高いな。
気持ち悪いね、あのボヨボヨ感と匂いがダメですね。
美味しいのにな、塩振って焼いたら。
どんな味がするの？
椎茸の味
だろう。いやだ。みんななんか焼いてお醤油かけたら美味しいとか言うじゃない、うん、あ、言うじゃないで畑よくみたいな言い方になったけど。
ワンボタンオフの時だってよ、食べたの。
あ、串カツ屋さん行ったよね。
うん、
あの時椎茸あった？
みたいだぞ。
串カツ食べた記憶はあるけど、椎茸食べた記憶。あ、私椎茸嫌いなの卒業するって言って食べたかもしれん、あの時。
うん。
でもあの時だけじゃない。一日だけ食べたんかな。あ、でも場所わきまえるよ、ちゃんと。ここではもうしょうがないけど我慢して食べんといけんっていう、その TPO をわきまえとる。だけど味わうことなく飲み込む。そういう時は。
じゃあカモも食べれる？
絶対。それだけは勘弁して。食べたことありません、本当に。こればっかりは。
カモ食べたんじゃなかったっけ？後からなんか聞かされてカモだったってのはなんか、
あったあったあったあった。
一口なんかその話聞いたことあったぞ。うん、
うん、
でも知らずに食べて後からカモだったって。
うん、あった。一切れなんかちょっと食べた記憶がある。
うん、
いや、もうやめて、その話。私の中でも許されんこと。
黒歴史。
黒歴史。ありえんですね。
でも、高級椎茸なら食べれるかもよ。
いや、食べないです。いいっけ。他の話にしよう。
みんな椎茸の美味しい食べ方を送ってね。
他のキノコは食べれるようになったのにね、椎茸だけダメですね。
それが変だよな。
いや、しめじとか大好きな、舞茸のバター醤油炒めとか大好き。でも椎茸は臭い。
それはなんか安め食ったんじゃないの？
え？
安めの椎茸食ったんだね。ケイちゃんじゃないけど、腐ってたんじゃないかって。
腐ってた。椎茸、切り口が気持ち悪いんですよ。
切らずに食べりゃいいじゃん。
なんかこう、上からこう、 上から下にこうやって切った切り口、気持ちが悪くない？なんかね、あの、なんだろう、あの、おじさんのひげみたいじゃん。あの、なんて言うんだろう。
おじさんのひげ。なんとなくね。なんとなくわかるけどさ。
ダメっす。ダメっす。
北京ダックは食べた？
あ、北京ダックは、
あれ、鎌田ってよ。
シンガポールかどっかでいただきました。え？アヒルはアヒルでしょ。でもアヒルもなんか、
家がも
う、かわいいけど。
漢字で書くと。
それどうする？それは、イルカのことを海の豚って書く、違う。フグだ、フグだ。いる、あれと一緒でしょ？その。
フグが海豚？あ、海の豚？
イルカじゃなかったっけ？海豚。
イルカか。
フグは川の豚だよな。
川豚だ。そうです、そう
です。違
う、確かそうだよ。
江口さん、発酵食品ダメじゃないですよ。
納豆とか食べる。あの、
金山寺味噌とか大好きだもん。いや、納豆好きじゃないけど食べる。最近は腐ったもの食べてない。
最近は最近は
ほら、次はネギの話ってリクエスト来てますよ。
さあ、終わっとこうか。何この入り時間、入るにしかって、
これイルカってこと？
あ、イルカか。
イルカってこの字書く
なのかな。海豚でもいいし、入る鹿でいるか。それ変化間違えたね。
イルカって読めるけど、
あ、蘇我のイルカ。人は食えんで。
まあまあ、皆さん応募してください。何しか、
うん、なんすか、なんすか。あの、ピタリ賞の人から当たりにしますんでね。プラスマイナスでずれた人にこうずらしていく。
え、そういうこと？ピタリ賞の人からどうするの？商品選んでもらう？
いや、選ぶのは大変だから、なんか商品に番号つけて、それこそルーレットで回して、どれが当たるかにするか。
はぁ、あ。ちょっとそこまで考えてなかったので、何かいいアイデアがあったら、皆さんにアイデアも提供してもらおうか。
いや、我々だけの商品なら、その、適当に振り分ければいいかなと思ったけど、提供してもらう商品がなんかいっぱい出てくると、なんかそういう形で、やんなきゃいけないかなってのもあるしな。提供してもらった商品に順番つけるわけにもいかないしな。
ごめん、私頭働いてないけ、考えて。
あ、そこのところ考えてきました。いやいや、お散歩さん、ダメダメ。今回はすきちゃんの水槽の中のお魚さんが何匹いるかがメインですんで。応募期間大切なのでもう一度、来週の日曜日1月20日いっぱいまで募集します。募集締め切りは1月20日の23時59分59秒まで。メールのタイトルは平成最後の〇〇。ここに面白いこと書くといい商品がもらえるかも。それはないか。で、本文の方に、
適当なこと言うなよ。
何匹スキちゃんの水槽の中にお魚さんが泳いでいるか。これは1月の何日現在だったっけ？8日現在だった
っけ？ね、写真撮ってる。ちょっと待ってください。
いや、8日じゃないか。最初の配信日だよな、今年入ってから。だから7日だったか。
1月8日に撮ってますね、写真。
8日に撮ってるか。 8日現在、スキちゃんの水槽の中にいる魚の数。まあ、その後、お星になったお魚さんがいるかもしれないし、新しく生まれた魚がいるかもしれないけども、あくまでもスキちゃんが写真撮った時点での数ですんで。あれから増えたり減ったりしているかは言えません。見えてる魚だけですか？全部写ってるはずです。写真の中に。あと小数点以下はありませんよ。
なんで小数点以下が、以下がで言い方。
お腹の中に持ってる卵は 0.5 扱いとかって言われた時に困るからね。
でも今おるお魚さんは卵外に産むんでね。
まあね、
産むとしたらね。
はい、ということで皆さんどしどし応募してね。心の中で泳いでてもダメです。
ツイキャスに来られないお友達で誰かやり取りする人がおられたら、ね、言ってあげてください。なんかソラウミのプレゼント計画今回なんかいっぱいあるよって。
いやポッドキャストでも配信してるから大丈夫じゃない。
なんかソラウミ聞い
てる。 お友達って会社の同僚が応募してきたらどうする
の。あ、違う、ソラウミ聞いてそうだ。ソラウミのことを知ってる人
だから知ってる人はポッドキャストでは聞いてくれてんじゃない。
わからんよ、もう今聞いてないかもみたいなお友達。
それ聞いてない人じゃん。聞いてる人じゃないじゃん。
聞いてる人おるかな。
まあ一人は二人はいると思うよ。今後視聴する人はどうしようかな。いいですよ。
今後視聴する人、
うん、
あ、魚の種類は何？熱帯魚。
それは内緒です。うん、熱帯魚です。
熱帯魚です。一応ね。
一応じゃなくて熱帯魚だよ。
熱帯魚なんかな。
うん、熱帯魚ですよ。はい、てなことで皆さんどしどし応募してくださいね。
ね、意地悪しとるみたいでごめんね。
アロワナ、スキちゃんの部屋にそんなでかい水槽置けるわけないじゃん。あれ1メーター20ぐらいないと最低でも。
水槽はそんなに大きくないですよ、言っときますけど、うん、そんなアロワナ買うほど。
うん、淡水魚ですよ、淡水魚。
みんな真
剣に考える。そんなに機会がない。
あ、コリちゃんまだいるよ。
うん。うん、これ以上ヒントを引っ張り出されるとなんかバレそうだから終わっとくよ。
ただコリちゃんって言っても知らない人は知らないので、コリドラスっていう熱帯魚のことです、う
ん、
っていうと。
そう、コリちゃんとね、ナマズ系の熱帯魚ですね。以上、空海 IT ニュース1797回1月15日でした。お届けしたのは、
どんな商品があるか言いたくてたまらないスキちゃんと、
空海史上最高額になるかもしれないの3つさんでした。それでは、
そうだね、
また明日。三四。
ただもの
だんだん。だんだん、
鳥取115用意しようか。
高いよ。
友達に連絡して負けて。
ああ、そうそう、その、
うん、
くれた人から。
旦那さんが椎茸作ってるから。
ああ、あの木についたまま送られてくるかもね。
Soraumi IT News.